健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、咲実紀です。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院総合医療支援センターのソーシャルワーカー鈴木あずささんです。
おはようございます、鈴木あずさです。よろしくお願いいたします。
鈴木さん、早速ですが、
はい、
総合医療支援センターソーシャルワーカーということですが、どういうお仕事なんですか？
はい、私たち病院にいるソーシャルワーカーというのは、病気やおけがによって病院の中でこう入院をしなければいけない患者様や、あるいは通院されている患者様、またそのご家族の方たちを相手としまして、まあ、いろいろな相談に乗らせていただいています。まあ、例えば医療費のことであるとか、まあ、介護のことですとか、まあ、さまざまな病気に起因した生活上の諸問題に対してのご相談を主に担当している部署です。
そうしますと、ソーシャルワーカーの方の出番というのは、
はい、
入院して、治療が終わってからのことなんですか？
いや、逆に入院と同時にということも多くなってきていますね。
同時ですか？
はい、例えば、うん、入院をされて急に手術をしなければいけなくなった時、手術のお代金をどうやってお支払いしたらいいかですとか、あるいは、まあ、入院されて、まあ、一家の大黒柱の患者様であれば急にこう収入が途絶えてしまった、その時に生活費をどうしようといったような、まあ、医療費のことであれば入院と同時にも問題が発生してくるということがありますので、まあ、すぐに私たちが介入をするということも増えてきています。
そうしますと、
はい、
ソーシャルワーカーって鈴木あずささんの方にお話が来るのは、例えば患者が入院する前あるいは入院した時、病院の方から鈴木あずささんにちょっと、窓口でやってくださいっていう話なんですか？
そうですね、まあ、いろいろなパターンがあるとは思うんですけれども、まあ、その問題を発見したのが医師であれば医師から連絡が来ますし、まあ、看護師が患者さんから相談を受けた、あるいはご家族の方からご相談を受けたら看護師が直接連絡をしてくることもあります。あるいは最近はソーシャルワーカーの仕事っていうのは、まあ、世の中一般的にもだいぶ知られてきているので、最初からご家族が直接ご相談にいらっしゃるというケースも増えてきています。
直接ご相談というのは、もう入院が決まった段階でということですか？
そうですね、例えばがんの告知を受けたと同時に、うん、今後の仕事をどうしようとか、治療の方針を先生から聞いたけれどもとても高い治療になると聞いたので医療費の支払いをどうしたらいいか相談に乗ってほしいとか、まあ、そういったご相談も入院前から来ることもあります。
うん、そうしますと具体的に我々が今度患者で鈴木さんにご相談するときに、
はい、
やっぱり医療費の問題、保険の問題とか分かんないこといっぱいありますよね。
そうですよね、まあ、普通に生活をされていたら病気になったときにどうするかって大体の方あまり知識もないと思いますし、そういった準備もされていない方も多いと思います。まあ、そういったときに私たちソーシャルワーカーが主に福祉、社会福祉ですとか社会保障の専門家ですので、すぐに治療と並行して相談に乗って差し上げられるように病院の方ではスタッフを揃えています。
経済問題っていうのは微妙だと思うんですけれども、鈴木さんはそのあたりをきちっと指導してくださるわけですね。
まあ、そうですね、指導といいますかご相談に乗らせていただいて、うん、ご家族ご本人様と一緒に、まあ、解決の策を練るというふうなお仕事をしています。
端的に言って保険で賄える、はい、金額の医療費の範囲と、
はい、
そうじゃない場合と難しいと思うんですけれど、
えー、
やっぱりその辺が患者としては家族としては関係者としては気になることですよね。
そうですね、まあ、いろいろな制度が今ありますので、まあ、 健康保険の制度もそうですが、例えば障害年金の制度であるとか、あの障害者手帳の制度ですとか、まあ、いろいろな健康保険以外の社会福祉の制度や施策といったところも私たち日々勉強はさせていただいていますので、そういったことをご案内しながら、患者さんができるだけ不安を抱かないで済むように、治療に専念していただけるようにといった思いで日々相談に乗らせていただいています。
例えば経済的に苦しい方が病気になって、だけども親族とかそういう方頼りにする方、お金をね工面してくださる方がいらっしゃらない、そういう場合に何とかなるものですか？
そうですね、まあ、何とかしなければいけないという思いで私たちも相談に乗っていますので、まあ、いろいろな本当に制度がある中で、この患者さんの状況によってで、まあ、どの制度が今回適用できるのかというのを、さまざまな方面から私たちは考えて、まあ、その考えていく上ではやはり患者様の状況を教えていただかなければならないので、非常にこうデリケートな問題まで踏み込んでお話を聞かせていただいて、一緒に解決の道を探るということを、まあ、本当に大急ぎでやらなければいけない、非常にシビアな現場でもあるかなとは思っていますが、はい、
ちなみにソーシャルワーカーというのは、
はい、
なんか資格とか国家資格とか必要なんですか？
はい、そうですね、まあ、今医療ソーシャルワーカーやソーシャルワーカーといった職種のこの資格というのは厳密にはまだ日本では確立されていないのですが、まあ、ただ私たち社会福祉をベースに大学で学んできておりますので、まあ、その社会福祉をベースとした国家資格というのが日本においては社会福祉士という資格ができています。で、私たち慈恵医大の第三病院に勤務しているソーシャルワーカーはみんなこの社会福祉士国家資格というのはもちろん取得をしています。あと、まあ社会福祉士と似たような資格名なんですけれども、精神保健福祉士という国家資格、こちらも厚生労働省の国家資格なんですが、まあ主に精神疾患を抱えていらっしゃる患者様のため の、 福祉の資格ですね、そちらの方の国家資格も保有するスタッフがほとんどになっています。
ちなみに、
はい、
鈴木あずささんは、
はい、
両方お持ちなんですか？
そうですね、はい、私は両方持っております。
社会福祉士と、
はい、
精神保健福祉士。
はい、そうです。
じゃあ両方持ってる方とそうじゃない方もいらっしゃる？
そうですね、まあ、大学のカリキュラムによっては片方しか取れない大学もありますし、まあ、そういったスタッフもただ就職してから専門学校やあるいは通信教育などで精神保健福祉士も両方取れるように私たちはお願いをして、できるだけ勉強しなさいというふうにスタッフには言っています、うん、取るようにしています、はい、
その試験が確立されて、
はい、
ということはこれからどんどんそのソーシャルワーカー、メディカルソーシャルワーカーとしての地位が上がってくると思うんですが、
はい、
そういう仕事にしたいという方に対しては何かアドバイスがありますか？どういう勉強を心がけて、とりあえずそういう専門の福祉大学のようなところに入るのが一番早いですか？
は
い、
そうですね、まあ、4年制大学ではなくても専門学校などでも取れる資格ではあるんですが、まあ、本当に社会福祉の歴史から、はい、さまざまな国の施策、そしてまあ日本の社会保障の問題などなど本当に広い分野にわたって勉強しなければ取れない資格なので、まあ、非常に資格を取得するのには私も相当勉強はした方なんですけれども、まずはまあその勉強することも大事ですが、特に医療ソーシャルワーカーという仕事はこう患者様の生活を見ていく仕事であるので、まあ、勉強で頭でっかちになるだけではなく、まあ、人の生活を想像する、あるいはまあ人自体に対して関心興味を深めるっていうようなこう感性を磨くような勉強といいますか癖といいますか、まあそれはもう持って生まれたものかもしれないですけれども、そういった素質というかが必要な仕事かなというふうには思います。
一つ素朴な疑問といいますか質問なんですが、
はい、
メディカルソーシャルワーカーとメディカルのつかない普通のソーシャルワーカーの違いは何でしょうか？
はい、そうですね、まあ、保健医療分野にいるソーシャルワーカーは医療ソーシャルワーカーというふうに呼ばれていますね。メディカルソーシャルワーカーを頭文字を略して MSW と呼ばれたりもします。 で保健医療分野に属していないソーシャルワーカーは、まあ、ソーシャルワーカーあるいは、まあ、ケースワーカーという言い方をする場合もあります。いわゆる、まあ、場所で言えば行政機関、市役所ですとか保健所ですとか、あと、まあ、最近は学校なんかでもスクールソーシャルワーカーってお聞きになられたことあると思うんですが、そういったところで活躍されている方も増えてきていますよね。
生活全般に対しての相談を受けてアドバイスをする方がソーシャルワーカー、それが病院とか、健康病気に関してだとメディカルソーシャルワーカーになるんですね。
はい、おっしゃる通りです。
分かりました。
はい、
それとちなみにそのMSW、メディカルソーシャルワーカーは、今お話し聞いてて分かったのは、国家福祉士、それから精神保健福祉士ということで国家試験を合格しているということですので、やっぱり専門知識があるということですよね。
そうですね。
ということは安心してご相談させていただけると、
そうですね、ご安心いただけるように私たちも精一杯知識を持って対応させていただくように頑張っています。
そうしますと、鈴木さんがメディカルソーシャルワーカーとして働いてらっしゃる上で一番大切にしてらっしゃることとか、モットーといいますか、そういうことをおありでしたら教えていただけますか。
はい、やはり先ほどこれからソーシャルワーカーになる方へというところでお話をしましたように、本当に生活そのものを見る仕事ですので、人間、人の人生とか生活そのものへの関心、あるいは想像力ですね、イマジネーションする方の想像力、それからいろいろな方がいらっしゃるので、決して自分の価値観で人を決めつけないといった、患者様の個別性の重視、そしてやっぱり相手の立場に立って考える、これはどんな仕事でも同じだと思うんですが、その方がなぜ今そう思っていらっしゃるのかとか、どうやってこの方今まで暮らしてきたんだろうかとか、その方の立場に立って考えるということを非常に大事に援助をさせていただいています。
はい、わかりました。今日はメディカルソーシャルワーカーの仕事についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページへいつでもお聞きになれます。今日のゲストは総合医療支援センターソーシャルワーカーの鈴木あずささんでした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。